ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
というわけで、70日しか生きられない男の物語が始まる。
はい。
で、ロシア文学の影響を受けている黒沢はトルストイの短編をベースにしてるんですが、相対したのは橋本忍で、そんな気取ったものを描いてどうすんだという。それで黒沢がもう一人脚本家を呼んだ。
はい。
すごいんだなぁ、この黒沢っていう人は。だから世界の黒沢なんですが。橋本もそうだし、自分もそうだけども、つい物語の流れに流されてしまう。で、監督の私は画面に惚れてストーリーを歪める可能性がある。
ほう。
国際的評価を得られるような映画を作るためには、それに真理がちゃんと語れる才能が必要だっつんで、もう一人小国を入れる。
はい。
で、三人での共同脚本なんでありますが、なんと一日に7時間。橋本と黒沢がストーリーを練る。夕方、小国はやってくる。それで、矛盾点をつくんですよ。最初の設定が70日しか生きられない男で、
はい、
生きがいを見つけて一生懸命打ち込む。だけど、生きがいを達成した後死んじゃうわけですよな。うん、で、葬式で終わっちゃう。あとはどうするんだ。いや、それは息子がさ、日記を見るんだよ、日記を。黒沢曰くな。ほど、日記に癌だったってのは書いてあるんだよ。三分の二で主人公が死んじゃう映画の三分の一。小国はどうやって主人公の心中を描けばいいんだっていう。
はい。
カーッとなったんだろうな、黒沢明。100枚近い原稿になってんのを引き破いたっていうからね。
はい。
ここがまた偉いんだな。引き破った後、橋本の肩を叩いて、初めからやり直しだ。
おぉ、かっこいいな。
いやね、大変だよ。あの人から指定されるっていうのも頭くんだよ。しょうもない映画しか作ってないけどさ。
いやいや。
でもわかるだろ。この我慢強さがあるかないかな。そこでまた橋本なんだよ。物語があるじゃん。
はい。
それを別の物語の中にはめ込むんだよな。
はい。
同じ手を使うんだよ。男は死んじゃうんだよ、癌で。
うんうんうん、
最後ブランコに揺られながら雪の日死ぬんだよ。
うんう
ん、死んだ後。葬式が始まるんだよ。
はい。
あれが額縁なんだ。
はい。
そして、男の回想シーンが始まるわけ。回想で、男の心理を解き明かしていくのよ。
うん。
一本の映画で主人公が途中で死ぬ。それでもう映画は完了してしまう。日記で、その息子がその日記を知って読むとか、遺書で死の真相を知る。そんな陳腐な結末なんか、ダメなんだ。
はい。
それで書き直してやったのが映画の途中で主人公は死んでいるということを前提に、その主人公の心の内をみんなで語り合ううちに男が命をかけてあの小さな小さな公園を作ったっていう。あの葬式の名場面。
今でこそそういう構成ってありますけど、そうそう、ありありうん、当時はそうか、そんなものはなかったのか。そうそう。
で、黒沢すっごい用心深くて、回想は危険だって知ってんのよ。映画って縦に時間が流れていく、
はい。
それが昔に戻りましたっていうのは絶対説明になるから。それを橋本がぶち破る。絶対いけるって、
うん、
羅生門と同じですね。物語を物語で包む、うん。ラスト、ことの真相がわかる。それは、あの、夜回りのおまわりさんが目撃したシーンで、ああ、なんだってそう。志村の名演技ですよね。雪が降る中。歌うんですよね。命短し恋せよ求め。いいね、あのラストね。カナは渡辺を演じる志村さんのセリフが聞き取りにくいのは感じる。
え、聞き取りにくい？
私はそんなつもりで言ったんじゃないんです。ただ
あれは病院の先生から聞いた話なんだって。胃がんやられちゃうと声帯がいきなり弱くなるんで。
そうか。
それでガリガリに痩せてんのよあの人。黒沢から二人好きだよって言われて飯食わなくて、それで一番最後は晴れやかな表情でブランコに揺られた。ごめん、ブラ ったの
大丈夫ですか。
でこれがもう大評判、
はい、
知ってるでしょこれ。生きるは傑作、もう見事、もうね細かいところ見ててごらん、もう本当に工夫してるから。
私も何十年前に見たので細かいところも忘れてますね。そんなすごいですか。
うん、あの男が、旦那君はそんなに生き生きしてるんだ、喫茶店で話すんだよ、
はい、
そしたら小田切美紀の若い女が、何か生きがいのあること探してごらんよ課長さんもって言って、で志村が歩き出す、うん、階段を降りていくのよ、
はい、
そしたら反対側の喫茶店、若い娘がバースデーケーキを抱えながら、ハッピーバースデートゥーって登っていくの。降りる男と登る若者たち、うわー、泣けてきた俺。まだ続きますよ